今、東京だけだと思うんだけど、かどうかわかんないんだけど、フジテレビの昼の4時から1時間、再放送枠で、白い巨塔がやってるんですよ。唐沢バージョン。で、まあ、すごい、だから2003年の、ちょっと前にも話したけど、2003年のドラマで、でなんか教授室でタバコ吸ったりとかさ、もう時代がもう全然違うんだ、この17年ぐらいしかないのに。でドラマもさ、なんか20話ぐらいあるね、前編後編に分
あ
か
れ
れ
ね、
て。
私の記憶では開局記念で
開
なん
脚
か
記
ね、局を挙げて もう大ド
う
ラマスペシャル
すっ
チームみたい
ごい
な
だ
のでやって
これ
る。
さ、いいドラマってさ、やっぱキャスティング、まあ
そ
俺らレコーディングなんかもさ、キャ
う、
スティングが全てっていうかさ、キャスティング決まったらさ、
もう
まあ
ね、
ライ
見
ブ
え
も
ちゃ
そうう だけ
もん
ど、
見えてる
もう勝ったようなもんだみたいなさ、まあ、
すご
唐
かっ
沢君と
すごかっ
江口洋介が、
はい
まあ、主役2
そう
人っていうか、まあ、唐沢さんが大主役だけどさ、で黒木瞳がいたりさ、矢田亜希子売れてたよね、
売れてたよ矢田亜希
矢
子
田亜希子。で江口洋介の奥さんが水野真紀なんでね、売れてたじゃん。
売れてたよ
ですごい特筆すべきはさ、西田尚美でしょ、で佐々木蔵之介でしょ、沢村一樹でしょ、及川光博、伊藤英明、上川
高
隆也、これは遺留捜査の人ですね。この辺がもう軒並み脇でずらーっと出てるわけ。
なんかこの当時もちょろちょろ脇では出始めてたし、みんな。
だけど
で
こ
も
んな
そ
に
の
集まるかね。
こんなに予選集まったのはすごかったかも。だってその下に、ほら、ウエケンさん、このリスト書いてね、リストを作ってくれてるんですけどね、こんだけの人が出てます
そう
よ
そう
との
そう。
ね。で、これね、気になったポイントは、
はい。
全部ね、こう、
はい
基本ピンクのペンで、
はい。
マークしてあって、
はい。はい。はい。
で、ところどころ緑のペンでなってる。その緑のペンの、
これが名キャスティン
そう
グっ
です
てこと
ね。ここを入れてきたかっ
で。
ていうね。
だやっぱ発掘的な。いや、こっから行きますよ、みたいな人たちが。で、まあ、当然、西田敏行、石坂浩二、池内淳子、片瀬梨乃、イブ・マサット、品川亨ってさ、
さっき
みん
見
なピ
て、
ンと来ないと
そう、
思う
見
け
てわ
ど、
かっ
未
た。
だに同じ役で出てくる。同じような役で。で、高畑淳子って若村麻
い
衣で
や、
し
この
ょ。
高畑淳子もよかったですね。このぴったりでしたよね。この嫁というか、
そう。今でも
医
まあ
者
変
の。
わらずね。それこそ同じ、あれでさ、役柄でさ、大河とかも出てたわけじゃん、この後。すっご
ね、
いよ
片
ね。
瀬梨乃。
見てました？
見てました。これもう絶対見ようと思って見たのを覚えてる。
今日
見
から
ないきゃ。
ろいろちょっと戦いが始まるんですけどね。弁護士、上川君と、してそこの助手というかお手伝いに来た、父、石坂浩二、元教授を父に持つ矢田亜希子。そして、石坂浩二をこう、影に追いやった、財前五郎
そうですね。
こと唐沢
唐
俊明
沢
の医
この
療ミスを巡っての。
ね、石坂浩二のこの、なんという凄まじい嫉妬？
植木を蹴るとこ
すごい良かった、あの
すごかったですね。
演技。素
人
晴ら
間で
しし い。
たね。
そう。もろに出す。
さすがの浩二が
そう。
出てましたね。
可愛がっていた飼い犬に手を噛まれるみたいな感じの役がね、良かったですね、
いや、だからこれはフジテレビなんだよね。
そう。
で、だから1回目のその白い巨塔も、タミヤ二郎バージョン、まあこれが始まりなんですけど、もうフジテレビで。で、タミヤ二郎が亡くなったのが、まあ自殺なんですけど、
そうですね。
78年の12月なんですよ。でも、白い巨塔の最終話は79年の1月にやってるんですよ。
私その頃ほらまだ子供すぎて、
はい。
記憶にはあんの。この人亡くなったって、このドラマの人
ああ。
だって。で、またあのドラマの感じが怖かったから、
そ
亡くなった感じが強烈にこう記憶に刻まれてんだけど、ただ時期はさ、
う。そうなの。
全く知らなかっ
だ
た。
からその死に役やるんだけど、
壮絶
壮
死。
絶死をするんだけど、すごすぎるっつって。そしたらその後に自分も今度散弾銃で自分の喉を撃ち抜いて死ぬっていう壮
それは
絶
放
死。
送してる、最終回が終わるまでに亡くなって
だ
る
から
の？
20、10、前の、今聞いてなかったの？前の
78
年
年。
の、12月に死んでるの。 最終は翌年の1月に最終話を。
なんか撮り終わってすぐ、自分が撮り終わってすぐ亡くなってる。それは何だったんだね。役にのめり込みすぎておかしくなっちゃった
かな。あるんじゃないの。なんかなんとか障害って書いてあったから、なんだっけ、その激しい躁うつ病。怖いですね。で今なんか3シリーズ目っていうかは、去年だか一昨年だったかちょっと忘れちゃったけど、うん、俺それ見てないんだけどさ、うん、岡田准一くんで、
うん、
5話完結で、医療ものは今テレ朝ですよね。テレ朝でやったみたい。
多いですね、医療ものは今本当。今シーズンも非常に多いじゃない
ですか。多いですね。で今回最低の医療ものってどれですか。
最低を言うんですか。あのあれじゃないですか、あの病院を立て直すドラマ、うん、
やっぱそうだ、病院の直し方、小泉孝太郎ですよね。
一応ね、一応なんかそこは録画してるんですよ私、
ね、オープニングのね、
はあ、一応
ちょっと走っ、あの高島の次男と走ってくるシーン知ってます。あの虹みたいな、ポワーンって漫画みたいなとこから
青春みたいな、
あれ左に寄っちゃってるの分かる。あれ多分テロップ右に入れる予定だったんじゃないか。すごいんだ、うん、俺だって最初コメディーかなと思ったんだから、
うんうん、いや私ね、もう今回なんか見てあげたいと思って、
やっぱり感じてたから
見てあげた方がいいんだろうなと思って、一応ね週刊録画して予約して見てますけど、うん、ちっとも良くなっていかない何もドラマ自体がね。
僕ちょっと昨日ね、うん、仕事お休みになっちゃったもんで、うん、ちょっと見てたんですよ、その溜まった白い巨塔とか、
とか見
て、してちょっとまあ夜夜中ぐらいまでして、白い巨塔今までの分見終わって、
もうそれ見ちゃ
った、病院の直し方見て、おお、
そうなりますね。
俺だって、
なりますよ、
テレビが、
うん、
なんか42インチのテレビが24インチぐらいに見えた、
ね、そうね、テレビが壊れたのかと思って、ね、
なんかスケール小さいっていうか、
ちっちゃいとこの話をして
る。あれはね、内容はいいと思うよ、
うん、
内容自体は、うん、ただもうよく言うけど脚本と演出ひどすぎる。あのキリコかわいそう、
そう、ね、
やめさせてください受け入れられないんだったら私たちは全員やめますっていうかわいそうだ、そういうの。
今期6本医療ドラマがある。6
本もある、やっぱね、
病院の直しが、うん、恋は続くよもそうなんだ、これ病院なんだ、
そうだね、そうだね、あの佐藤、
これ見てないや、
たけるね、
そうそうそう、ほらさっき言った伊藤英明が、ね、
伊藤英明のも見てますよ、あの念仏を捉えない、
ああそうだそうだ、
面白いんですか、
なんか、うん、面白いですね。
唐田さんが出てるっていう噂だったやつは、
あれ
違う、あ、1話でカットされたの
かな、ね、
うん、
トップナイフでこれ最初見た、
う
ん、
あれがやっぱいいですよ、あの名前がもうね最近トントン出てこなくなった
んですけどね。
違いますね、あの念仏の方に出てるね、
ね、室津吉、
室津吉じゃなくて女性ですね、女優さんで、うん、ものすごい有名じゃないですかその人ね、
僕見てない
です、年の頃は私ぐらいですかね、うん、あの大女優、なんか楽器の人とご結婚されてね、フランス人かなんか、どフランスじゃない、オーストリア人かなんかとご結婚されたね、あの大葉ちゃんの CM のね、あの女の人、歌も出したりした、歌も出した人ね、ほらね、あれだよ
な、あれだ、
あれよ、ほらほらほらほらほら、
柴咲コに似てる
みたいな、そうだね、
あ
みたいな、
桜子クラブから出た、
あ、うん、
あのシュッとして細い、
うん、
あのね、
うん、坂本龍一の歌、
そうね、出したね、
ほらほらほらほらほ
らほらほらほら、
嫌われマツコ。
そうですよ。そうです、そうです。正解ですよ。
あれ、クイズ
来た。あれ、やべやべやべやべやべ。
なんでだろうかね、もう最近。
あ
ね、顔は。
今出た。
今出た。いいよ。ちょっと待つ。なんかほ、あ、あから言ってみる。
何がつく？
いや、それすら出てこない。
こじゃない。
ま？
何々こ？
いや、
こじゃないよね。
こうつかない気がするけどな。バカだなと思ってた。
誰だ？なんだっけな、顔。書くことはできる。
違うな。
さとか。
さ。
きつきます。キーウーストクラブで東、うん、なんとかちゃんと
東千鶴ちゃん、
そういう思い出し方そういう掘り出し方
なんだっけな。継続じゃなくて
継続出てます、
継続、
うん、あの人もうみんなも今だ同じ人を思い浮かべ
て耳つけて坂あ違う
出た
言って
中谷、
そうだ
元気です。
中谷美紀出た
よかった。中谷美紀さんね、そうそうそう、それだけ思い出したかった。その念仏にね出てる、
念仏出てるんだね、うんうん、
いいよあの人。
ポップナイフ、あともう一個あったね、うん、なんか
あとあれだよね、あれ天海祐希が、天海祐希じゃないと、木村佳乃が出てるのがトップナイフじゃないわ。
木村佳乃主役でいきましょう。
天海がトップ、
天海がトップナイフ、
あー人の傷を癒すということ、これは録画してあるわ、
うん、
小野真知子出てんじゃん、
出てんじゃん
いや
あれなの、木村佳乃が出てるのだ、なんです、二人で一つみたいな、
アライブ、がん専門医のカルテ、そうそう、松下奈緒、木村
佳乃、うん、僕はもう相棒ですから、
まあ、ただこうして並べてみましたけど、結果再放送が持ってってるっていうこれやっぱ白い巨塔が、これ見ちゃうと他が弱く見えちゃうよ。
やっぱね山崎豊子先生、あの脚本家の女性、もうすごいなと思うんだよね、うん、だから昔もさ、やっぱその例えば向田邦子なんかもさ、演出の人とか、
うん、
まあ、あの人は筋を書くわけだよね、うん、ドラマの。でやっぱり俳優とかとさ、
うん、
女優さんだとか、まあ、俳優さんたち役者さんたちと普段から交流があって、
うん、
亡くなる直前にさ、やっぱその松田優作さんとさ、
うん、
あの桃井かおりをさ、
うん、
家に呼んでるんだってね、してすごくいいものができそうだっつって、
うん、
じゃあ書こうかしらみたいな、そういうふうにさ、もう脚本家がさ、ガンガンにキャスティングに、うん、まあ、クドカンなんかもさ、まず僕は決めてないとか言うけども、あのやっぱあるんだよ絶対、
うん
うん、
イメージがね、
うんうんうん、だからこの時とかもすっ
ごい、いやそうなんだ、この絵力が強いんだよね全部、
すごい
イブさんとかも絵力
いまだにね、まあ出てるけど、
うん、強い。
クドカンで思い出した、一番新しいさ、
うん、
相棒でさ、まあクドカンとちょっとくどかつながってくるんだけどさ、
はい、
相棒で、
うん、
原田龍二がさ、
うん、
不倫挟んで、
うん、
陣川警部ってやつ、刑事か、
うん、
で役でさ、相棒で時たま出るんだけどさ、人気キャストでさ、うん、で4年ぶりに出たんだよね、
ああ
今回の相棒、
車不倫を経て
、うん、でそしたら鈴木杏樹ちゃんがアウトしてたっていう、
そう昨日ね、なんか声に出して、うちの主人がね、名越くんが、あん、やれやれってなんか言ったなと思って、テレビパッと見たら相棒ついてて、何のこと言ってんだろうなと思ったら、アンジュが出てないって言って、
うん、
あ、やっぱり鈴木アンジュ出てないんだって言って
た。いや、それだって花の里をやめて
る。花の里をやめたって昨日気づいたってことじゃん。
う
ん、
そうだね。だから、俺は、あの、相棒制作者サイドからの、
うん、
アンジュちゃんも4年後には戻っておいでねってい
う
メッセージかなっていう、温かい
そうですね
メッセージかな。それでさ、相棒今昼もその白い巨塔の裏枠でお昼っていうか夕方再放送やってるんだよね。でそれも昨日見たんですよ、そのちょっとお休みしてた時、そしたらあの奇妙な隣人だっけかなっていう回でさ、及川くんの時のやつだね、シーズン8か、
うん、
その時にそれ結構名作でさ、
うん、
で そこにさあれが出るの、俺の友達は三宅裕樹、
三宅裕樹ってどん
な、多分ね顔見ればすぐ分かる、うん、あのクドカンとこのドラム、
うん、あのバンドの、
そう、
うん、グループ魂、ね、うん、
前回の大河で、
うん、
あのピエール滝さんが出なくなって、うん、
ああ
ちっちゃいイメージの、
そう三宅が、代理キャストになったらスケール小せって言われた、
きてえな、きてえな、言いたい放題、
それで俺 あのその辺にみんなに CD 今作ってるやつを送ってたんだけど、三宅にそれで思い出して三宅に送ったかなと思って、で工藤館に送ってて、三宅に送ってなかったら、すげえなんか申し訳ないなと思って、まあ友達なんだよね。それであの慌ててファイルで送ったの。
うん、
相棒見てすぐに、したらいや今日 CD 届いて今聞いてたとこでしたみたいな。
よかったね。
よかったと思って、まあそういう話なんで。
そうか。
うん、
相棒、うちさ、だからずっとついてるじゃん、相棒か科捜研が、
はい、
あとあれ内藤隆がずっと
捜査一課長も見てる、
もう見てるんで、あとこの間も捜査一課長じゃないなこれっていうのも見てて、内藤隆出てて、
あ、
何何なの、
始まった、
だから何の再放送なのか今放送してるものなのかが、ね、もうわからないの、ずっと。この間旅でさ3日4日あげたのよ、何かが違うと思ったのね、はい、で帰ってきて帰るなり見始めた時に、あ、これがあるとないよ、差がでかい。やっぱり生活音だから、寂しかったのかぐっすりでは 寝れてたけど
今日のクイズ、
お、ちょっと元気いっぱいで、
はい、今日のクイズはアイドル映画クイズ、
アイドル映画クイズ、
野生の証明
そういうこと言う、ね、今からそれを言うね。
いつもの予習をね。
あ、そうだ、あ、まさか、じゃあ今日もすごい答えを出せるんじゃないですか。
松田聖子の主演第2作目といえば1983年に公開されたプルメリアの伝説天国のキスですが、相手役は誰、
神田正輝、違うか、違うか、
あ、
プラカリブ、
そうだ、プルメリアはその前なんですね、中井貴一、
ピンポーン、
うわーすごいね、
見てたんで、
はい、やっぱすごい人を相手役にするね、
すごいね、
全然わかんない、
1996年公開、派手なトラックデコトラに乗る女性トラックドライバーが、さまざまな人々との出会いを通してひたむきに生きていく姿を描いたロードムービー、爆走ムーンエンジェル北へ、主役の笠井ルナを演じたのは誰、
知らねー、96年、
適当に当ててきますか、
96年ってなんだ、
思いつきで当てていきましょう、
96年
デコトラが似合う、
デコトラが似合う、96年、安室ちゃんじゃないし八代亜紀でもないし、元祖でしょ、あそこら辺は、あ、飯島直子、違うか、
アイドルか、
アイドルだもん、ね、
天童よしみが出てきちゃって
アイドル、まあ一部だよね、演歌界のアイドル、
90年代のアイドル、
ピンポン、
嘘、そんな子やってたんだ、まだその頃、
そのラインだ、
1990年公開、主演は東幹久、音楽を担当したのはフリッパーズギター、オール渋谷ロケで渋谷の街に生きる若者を描いた映画のタイトルといえば、ほにゃららららら渋谷で会いたい、
わかんない、
さて何でしょう、
わかんない、そういうタイトル流行った頃だ、渋谷、
スケボーチームの名前として出てくるんだけど、お店の名前ですね、
その頃流行ったお店の名前、う
ん、渋カジのなんか、
わかんないな、
渋カジ屋さん、
渋カジ屋さん
がないもん、
わかんない、90年でしょ、
渋カジ狩りには行ったことあるけど、
90年、90年って中3か高1だもんな、
お
く
おく
く
ト
パスアーミ
ー、ピン
ポン、オクトパスアーミーって渋カジが来てたの、
そうなんだ、
来てなかった、
いや俺も来てたよ、オクトパスアーミーは、うん、みんな来て
たよね、渋カジってか渋谷の、
あ、カジュアルか、
カジュアル、
あ、そっか、あ、不良のことじゃなくて、渋カジって不良じゃないの、違う、
不良チーマー、
チーマーだよ
ね、東幹久だもんね、
東幹久がトップだったでしょ、
うん、へー、そんなのあった、渋谷で会いたい、
オクトパスアーミー渋谷で会いたい、
すごいタイトル、
いやすごいね、提供ってこと、
今度見ません、あの90年の渋谷の文化とか全部丸々
丸出しで、
で面白いと思う、
見た、
見てない、
バブル
当時も見てない、
弾けましたよみたいな感じですよね、あの頃ってね、90年 休日
まだ弾けてないです。
弾け前夜みたいな。
そう、その後に
あ弾けてないね。
イランイラク戦争が来る
から、ね、うん、うちの兄貴からなんか 初就職の時に給料すっげえいいぞつって言われたもん。で私がその卒業する頃
まだ弾けてた。さなかですよ。
弾け終わってるから
私。契約金5000万とか
ね。
まだ
ものすごいお金
いただきました
ね。バイトするだけでもみんな金持ちみたいな時代だもん。
当時発行部数80万部だった月刊誌ボムの中のコーナーをタイトルにした映画といえばパンツの穴ですが、
ああそうだったんだ、はい、
1984年公開、主演菊池桃子によるシリーズ1作目で、最終的にこの映画のテーマとなったネタというかものは何でしょう。
パンツの穴の、
パンツの穴のテーマ
なったもの、
見てないな。
もの、
映画を通して
できたもの、
ネタ、うん、
ネタに
メインとなった、
うん、天が、
天が、
ま、でもそういうような、
コンドームみたいなこと、
ニプレス
コンドームみたいなも
ん、ニプレスって好きなんだよな。
ニプレス好きなの、
面白いよね、ニプレスって。
まあね、つけた状態を見たことある
けど、いや昔ケントリで、うん、東進ホールっていうところでライブやってた時に、うん、うちの父が見に来て、
うん、
で、まあ、パンクのファンクスがざっと700人ぐらい来るわけじゃない。でしんちゃん、ドラムのしんちゃん、うん、今ではピローズのドラムだけどさ、うん、彼が暑いっつって、うん、MC のコーナーで、
うん、
暑いっつって T シャツをバッと脱いで上半身裸になったら、うん、ニプレスが貼ってあったんで、
つけちゃうから貼ってあったの
ちょっと恥ずかしいからニプレス貼っちゃいましたって言って、それが終わってから父親がそれにハマっちゃっていやー新一郎くんって面白いなっつって
あらかじめ貼っといたの
すんごい喜んじゃって大人に受けつって、子供たちにあんまり受けてない。
ニプレスって言ったら、私あのデビューの時のミュージックビデオ、デビュー作のミュージックビデオ、はい、海だった、海に浸かって歌うみたいな、ちょっとね、はい、なんか、はい、うん、乱暴な、ね、乱暴なやつだったんだけど、でその時さ、真っ白なあの汁じゃない、水がつくと透けちゃう素材のワンピースを着てたから、
はいはいはい、
だからニプレスつけてくださいってスタイリストさんに言われてでつけたんですよ、
はい。
で、まあ、出来上がった、編集の時、あれ出来上がった見てたら、よりね、濃く出ちゃった。わかります？
あ、濡れて。
濡れて、下地の乳首の色に対して、多分、まあ、色合いが合ってなかったのか。
逆に合っちゃった。
逆、そう、しかもニプレスって包むわけだから、隠すから、はい、自前のものよりちょっと大きいわけ。
あ、はいはい。
大きく出ちゃったっていう、
ね。お化けみたいな。
そう。22歳かな、あの時。傷つきましたね、私ね。っていう、そういう思い出があります。
あ、ん？電話？
あ、ローター？
ブ
ー。なんでそういう話になっちゃった
？違う。
なんか、そういうエッチな方で最初攻めようと思ったら、うん、基本的な子供ネタになってしまったっていう。
うんこ。
ピンポン。
うんこ。
うんこを投げ合ったりする、全部面的にうんこがメインの映画になって
しま
った
。
なんか流行ってたよね。
パンツの穴があって、あとモモコクラブっていうのはできたの。
あ、そうなんですか。
ボムが最初だったんだ。
ボムはもう昔からあります、うん、
それから来てたのね。ちっちゃい冊子ね。私ちょうど知ってる、
覚え
て
る。ボムで俺は美穂純、
うん、ボムあったよ、うちに
がお椀型おっぱいだっつって、
うん
う
ん、
ほう、
ボムあったな、
見
て
た、宝物にしたわけです。
1988年公開、バンド活動を夢見ていた4人の高校生が不良のレッテルを貼られながら困難や仲間の不良の死を乗り越え、うん、コンサートを結婚へと突き進む姿を描いた映画。原作は長野松本市で起きた実話で、主演は男組といえば、
はい、ロックよ静かに流れよというですね。
あ、そうですか。
もう100回くらい擦りましたね。
あ、本当は、
当時。
それコセアン出てんじゃない？
まだコセアン前です。 コセヤンって言っちゃったけど。コセヤンなんて呼んだことない。コセキさんね。後に、男組のサウンドを大きく変えた男という、うん、呼ばれているドラムのコセキさんが入る前のね、寂しい映画でしたよ。
あ、本当。
寂しい気持ちになる。なんかね、
でも実話なんでしょ。
そうね、あの成田昌司さんがあの亡くなる役なんですけど、これがなんかね切なくて、当時のその頃のでね、あの良かったですよ。あの共演してた人が誰か一個も思い出せない、バンド以外の誰が出てたか。
泣けました？
泣けはない、しません。
僕は泣きますね、きっと。
うん、私はあの単にあの下心で見てるっていうかな。
誰が好きだった？
成田くんが好きでした。あのなんかね、あのなんつうかな、前向きじゃない感じがね、良かった
です、ね、成田くんだと思ったけど、うん、レコーディング行った時に、うん、ジャニーさんから電話かかってきて、うん、もうとっくにジャニーズ辞めてるんだけど、 なんとかくんと君でユニットでデビューしようよって、はあ、ありがとうございますって。でもジャニーさん、僕もう2年も3年も前に退所してますけどって。嘘でしょ。いや、ちゃんと挨拶行ってるらしいで、当たり前なんだけど、ね、うんうん、忘れちゃって、
いっぱいすぎてね、
ハッピーな人だな。
そうですね、そうですよ、
うん、オープニングは夏休みに家出をした高校3年生の谷川雄二が実家のある広島からヨットに乗せてもらった後、東京湾で海に飛び込んでバタフライで上陸という
つかんぴんを、
はい、
ピンポーン。
そうです、
やった、
そうです、そうです、私も
吉川晃司ですね、
はい、そうです。
なんで分かったかというと、当時ケンジャントリプスを手伝ってもらったドラムの人が、うん、ローグっていうバンドで出演してるんですよ。そうそう、うんうん、それで、
うん、
前座で、
それで見に行ったの、
はい、
コンサートの前座にローグが出てた、
うんうん、広島なんで、大先輩なんで、うちの。
あ、そうかそうか、
そうです、もうその、はい、バタフライはやっぱり水球で鍛えた体を惜しみなくこう披露するっていう、ね、う
ん、芸能界で一番強いんじゃないかって言われ
て。高知伝説ないですか、広島の。
え、それね、来週ね、ちょっと話そうと思ってたね、ところにつながってい
くんで、ね、じゃあ
来週ね。そうですね、高知の伝
説じゃないけど。でもなんか六本木であの電話ボックス肩に担いで歩いてた
っすよ。すごいですね、軽々、うん、あ、肩幅あるから
な、ブフーの帰りに、うん、
ブフーって。
携帯電話かって話だったんですよ。
彼にとってのね。線つながってないけど。あ、シーサーブログ、毒電波ちゃんで検索してねと、告知もあるね。
228。
お、
札幌、ベガーズハーレムで、大森洋平×伊藤美希夫というライブがあるんですけれども、うん、そこでゲストで何曲かベース弾きます。そして、3月1日は、札幌、チーママというところで、ワンマンなんですが、ゲストでシシドルミさん、そして、ベーシストでお手伝いしてくれるのが地元札幌のオールドのベースの大野良平くんという子で、うん、まあ、結果的には3人でやることになりますが、うんうんうん、僕の一応ワンマンコンサートということで、うん、あのスターリンが聞こえる、発売日3月1日なので、はい、発売日のワンマンが札幌ということになりますね。
おめでとうございます、はい、ということです
ね。とりあえずそれでよろしくお願いします。
私はもうずいぶん先になっちゃうんですけど、3月23日に、下北沢の440でトリマトリシカの木メガネというあのイベントをやります。それで、朝チャング、みなくまりちゃん、シタール奏者、あと新井明乃さん、細見さかなさんと、それぞれ 2人組のユニットで3組で出るっていう、なんかまあまあ、ごなんつうんですか、知り合いで楽しげにやるイベントありますんで、他にもね決まってきそうなんですけど、また追ってお知らせします。